안녕하세요. 문턱 없습니다. 입장료 물론 없습니다. 뜨거운 열정만 있으면 언제나 들어오실 수 있는 사랑해 황금알 제16호의 문을 활짝 열겠습니다. 한국어 마가진 사랑해 황금알 진코야구는 編集長こと 문턱 가츠키요です.
나른한 봄날에 힘차 활력서 사랑해요 한국말 자 준비되신 분부터 서둘러 들어오세요. 아시스턴트 나이미です.
はい、式もありません。入場料もちろんありません。熱い情熱だけあれば、いつでも入ってくることができる、サランヘヨハングマルさあ、準備できた方から急いで入ってきてください、と言いましたね。ケダルイハルの日に力強い活力素、サランヘヨハングマルさあ、準備できた方から急いで入ってきてください、と言いましたね。はい、ということで、これを録音している今日が、実は日本でね、アイリスが地上波で夜9時から放送開始するという日なんですけど、まあ今日はちょっとそれにちなんでね、ちょっとアイリスのシーンを言語で再現してみようと思います。どういうシーンかっていうと、最初の大学で授業で湾岸戦争について教授が聞いた時に、イ・ビョンホンがやってる人のヒョンジュンがね、ヒョンジュンが、彼はすごい暗記力に自信があるわけですよ。そうですね。そして、
湾岸戦争のデータを全部数字で並べ立てるわけで、それに対してテヒの寸比の方は湾岸戦争の意味を数字で把握しているなんて単数なご無視かった、単純で無学だと思いますみたいな。ヒョンジュンが寸比によく見せたくて覚えてきたんですよね。自分はこんなに知ってるんだっていうのを自慢したかったのに、それをけなされちゃったみたいな。それで当てが外れちゃって、講義の後に外に出た時に、お茶に誘うんだけど、結局お酒飲みに行くことになる っていう、そのシーンですね。じゃあちょっとやってみましょうか。はい。
저기 왜요?
사람 영국 단수 무식한 놈으로 몰아세우더니 왜요란이 나 참. 나 그렇게 무식한 놈 아니거든요.
저는 그냥 보고 느낀 대로 말했을 뿐인데요.
너 덜겠네 정말. 아직 내가 누군지 몰라서 그런 것 같은데 내가 알 기회를 주지. 차나 앉아합시다.
저기 차 마시면서 너닥거리는 거 체질에 안 맞아서요. 술은 모를까.
허참, 나야 땡큐지.
ということで、難しいですね。ちょっと訳してみて、チョギ、あのですね。ここはだから、パンマルなわけですね。チョギっていう時点でね。で、ウェヨって、なぜですかで、なぜ呼ぶんですかって意味ですけど、なんですかって感じで。で、サラン4ゴップ。4ゴップってちょっと難しい単語ですけど、4っていうのは連続の連で、続けざまっていう意味なんですね。人を続けざまに、単純無識観の、単純で無学なやつ。単純、単純、無識っていうのは無識。 知識がないって書いて、ノン、やつってね、に、もらせうどに、追い立てておいて、ウェヨラに、なんですかだって、なっちゃん。ちゃんってね、まったくもうっていうね。ちゃん自体は本当にいいって意味ですけど、なっちゃん、まったく、本当にね。で、な、黒け虫かのもあにごとに、俺はそんなに無学なやつじゃないですよ、っていうね。で、スンヒが、 저는 그냥 보고 느낀 대로 말했을 뿐인데요. 私はただ見て感じたままに言っただけなんですが、ね。で、な、通るげんね、じゃんまい。これは、通るだってのは頭が回るって意味で、気が触れるっていうような感じですよね。ちょっとおかしくなりそうだ。そうね、本当に。あじん、ねが、ぬぐんじもらさくるんがかってんで、っていうのは、まだ俺が誰だか知らずにそうなんだろうけど、ね、ねが、あるきえるじゅじ、俺が知る機会を与えてやろう。 茶の半じゃんしだ。お茶でもいっぱいしましょう。スンヒが、チョギ茶ましめんそ、のだっこりぬん。茶ましめんそ、お茶を飲みながら、のだっこりぬんってのはぺちゃくちゃ喋ることですね。のだっこりぬんご、チェジレあんまじゃっさよ。体質に合わないんですけど。で、するもるか。っていうわけですよ。お酒ならわかんないけど。ね。で、ほっちゃんってな。なんか、あじゅしみたいな。おじさんみたいな。ほっちゃん。まったく。ってことで。な、やってんきゅじ。
可愛いですね。
俺なら、サンキューだぜ、ってことですね。ということで、最初のね、話を交わすときですね。ということで、金帝妃は敬語で話してて、イ・ビョンホンは敬語も混ざってるけど、基本的にパンマルですね。作業中、韓国では作業するっていうのを、口説くって意味で言うわけですね。はい。 じゃあ、ということで、アイリス第1話で結構面白かったシーンでした。はい、じゃあ今日の勉強に入ります。 오늘의 한국말。 はい、外出時の挨拶の2番目ですね。この間は行ってきます、行ってらっしゃいとか言ったわけですけど、ちょっとした応用編で、ただ外に出るときにちょっと風に当たってきますっていう表現がありますよね。じゃあ風に当たってきますって何て言いますか。
바람새가올게요。
はい、気分転換してきますっていう意味ですね。바람새だってね、風に当たると、잠깐바람새가올게요とかって言ってね、よく言いますね、この言葉ね。
そうですね、なんか잠깐바람새로とかって風に当たりにみたいな、
잠깐바람새로ね、はい、じゃあ、ちょっと寄っていくとか立ち寄っていくとか、そういう時に立ち寄っていきます、何ですか。
들렀다갈게요。
はい、들르다っていうのが立ち寄るですね。들렀다って言って立ち寄ってからという意味になるわけですけど、들렀다갈게요。例えば本屋に寄っていきます、何ですかね。
서점에들렀다갈게요。
はい、あと、まあ、寄ってく暇がないっていう言い方もちょっとじゃあ勉強しましょう。トゥルルチャミオプタって言いますね。チャムっていうのはあの、隙間みたいな感じで、トゥルルチャミオプタ、寄ってく暇がないですね。はい、じゃあ帰ってきた時ですね。帰ってきた時の言葉として、ただいま、はい、何ですか。
다녀왔어요。
はい、ただいま帰りましたですね。다녀、行って왔어요、来ましたですね。はい、다녀왔습니다と言いますね。はい、で、まあ、パンマルで言うとどういう風になりますかね。
나왔어とか、
そうですね、
다녀왔어、で、自分が来たらやっぱり엄마왔어とかっていうか、엄마왔어とかって言いますね。
나왔어、私来た、
ね、率直です。
まあ、ただいまっていうのももともとそういうような意味だからね、ただ今帰ったっていう意味だからね、나왔어、来たよってねで、お帰りなさいですね。
それに対してですね。
はい、それに対してお帰りなさいは何ですか。
다녀오셨어요。
はい、敬語の場合ですね。はい、お帰りなさい。はい、で、敬語使わないとどうなりますかね。
잘다녀왔어とか。
잘다녀왔어とかね。あと、まあ、わっそだけでもいいですね。はい。まあ、関係に従って、丁寧な場合は、안녕히ってつけたり、ちゃる、ね、ちゃる다녀왔어요とかね、ちゃる다녀오셨어요、안녕히다녀오셨습니까っていうふうになりますよね。はい。はい、まあ、あとは、今帰ったんですかみたいな感じで。
지금오세요。
はい。지금오세요。
やっと来たのかとか、이제왔어とかって言われますよね。
이제왔어。はい。ということで、じゃあ発音練習してみましょうね。はい。はい、じゃあ、ちょっと風に当たってきます。言ってください。
잠깐바람새가올게요。잠깐바람새가올게요。
はい。じゃあ、立ち寄っていきます。
들렀다갈게요。들렀다갈게요。
はい。じゃあ、ちょっと本屋に立ち寄っていきます。言ってみます。
잠깐서점에들렀다갈게요。잠깐서점에들렀다갈게요。
はい、じゃあただいまですね。
다녀왔어요。다녀왔어요。
はい、じゃあ
다녀왔습니다。
そうだね、はい、
다녀왔습니다。다녀왔습니다。
はい、じゃあお帰りなさい。
다녀오셨어요。다녀오셨어요。
はい、丁寧にすると
안녕히다녀오셨습니까。안녕히다녀오셨습니까。
はい、じゃあ반말で。
잘다녀왔어。잘다녀왔어。
はい、ということで続いて、ラクラク韓国語勉強法。
はい、
じゃあ今日もお便りご紹介してください。これね、実はツイッターで寄せられた感想なんですけれども。
ツイッターやってるんですね。
そうなんです。
編集長若いですね。
ツイッターメッセージということで。
はい。和歌山県美代さんからのメッセージです。はい、サランヘヨハングンマル、言葉だけでなく、その言葉の由来であるとか、日韓の国民性の違いにまで言及した韓国学習って楽しいですね。あとドラマ情報も、ぐーっとこますんにだ。
いいですね。
はい、かわいいですね。
はい。もう一つ
はですね。はい。埼玉県ポコちゃんさんからです。
はい。
サランヘヨハングンマル、今月はソウルのホテルで聞きました。今回は残念ながら韓国語はさっぱり使いませんでしたが、お店を出るときにスゴハセヨというのは一番使った言葉です。教科書にはあまり載っていないのではないでしょうか。
はい。ね、スゴハセヨ確かにね、これは結構使うんだけど、あまり知らない。ね、私もだから大学で韓国語勉強してきたのに知らなかったわけですよ。で、スゴっていうのは何か知ってたけど、使ってる人見てカチンびっくりしちゃう。
カチン。
はい。ということで、今日も語彙編の韓国語的表現についてですね。韓国語ではこう言うけれども、日本語ではそう言わないっていう言葉を勉強するわけですけど、簡単に言ってしまうと、韓国語の場合は、相手の事情に干渉することがいいことだっていう感覚だってことですね。相手の立場とか、相手の事情とかってことを言うことで、親近感を持つ。そういった言葉が多いんですよ。例えば、まあ、さっきのすごはせよ。すごはせよにしたって、相手が苦労して頑張ることことが相手のためだっていう、そういった相手の立場に立っている言葉じゃないですか。日本人だったらありがとうございましたって言って、こっちの立場を相手に喜びを返そうという立場で言うんだけど、韓国人の場合は相手の事情を言ってあげることで表現
っていう。そういえば確かにお店出るときにマニパセよって言うじゃないですか。いっぱい売ってくださいとかって、それもそうですね。
そうそう、
私あれびっくりしましたよ最初、
マニパセよ
マニパセよとかさ、
そうだよね、たくさん売ってください、
そうそう
まあだから相手の立場に立ってることで励ましてるわけですけど、まあこれは日本人はちょっとね、びっくりっていう感じ、
大きなお世話だって感じ
日本人だと ね、はい、まあだからまあすごはせよ自体もそういうことなんですけど、まあ、同じような感じで、私も最初の頃ね、まあ、下手に韓国語がわかるから、文化がよくわからないまま、韓国語が先にわかるってことで、いちいちね、誤解して、カチンカチン来てたんですけど、
はい、
まず一番最初のカチンが今、スゴハセだったんですよ。これいきなり、なんでそんなこと言うんだって、ひどいじゃないかと、苦労しろとは、と。あとはね、韓国人が、こちらから電話かけると、ウェイチョナヘッセよって言うんだよね。なんで電話したんですかっていうのは、電話して悪かったかってこう切りたくなるような。これも相手の事情、どうしたんですかっていう関心を持ってるってことを表すために、ウェイチョナヘッセよ、なんで電話したんですかっていう言うんですよね。これはね、外国人も言ってたの。私が韓国に来ている欧米人にその韓国文化について説明したセミナーがあったんだけど、講義の後に質問受け付けたら、韓国人はなぜ電話して、Why did you call me? なぜ電話したのかって言うんですかみたいなことを言って、質問が出たことだったんでね。欧米人も同じようにカチンと来るということを分かったんだけど、あとはまあなんか訪問した時とかに、窓口とかね、そういったところを訪問した時に、おっとけおしょすよ。どうして来られたんですかって言うんですね。これもどうして来られたんですかって言われてもね、って言うんですよね。
これまあ、理由聞いてるんですけど、
手段、
そうそうそう。それと勘違いする人も多いみたいですよ。
あ、そうなんだ。ほっとけよ、先生。ボスタゴ。
そうそう。サムシルとかに行った時に、あ、チョンチョルタゴ忘れなかった。言ってる人いますよ。
日本人が。
日本人。
ああ、なるほどね。確かに、ほっとけだからどのようにっていうのになるね、
はい。
はい。確かにそれもそうだ。はい。で、まあ、あとはね、これは、飛行機でね、
はい、
韓国人のスチュワーデスさん、キャビンアテンダントさんが、まあ、私がパンをおかわりしたからなんだけど、その食事の時のパンをもう一個くださいって言ったら、なんて言ったかっていうと、食中にそんなばよって言ったの。
食前ですかって。
そう、食中にそんなばよ。食前だったんですね、っていうの。皮肉だと思ったんだ。
確かに失礼だ
って。そうそう。皮肉やれちゃったって言って、隣に座ってた妻に言ったら、いや、あれは親切で言ってんだと。相手が食事されてこなかったんですねっていう事情を言うことで、相手の立場に関心を持ってるってことだから親切なんだってことを説明してくれたんです。
親切なんですね。
ね。まあ、もう一つ、事情に干渉するっていうことにプラスして、食欲があることがいいことだっていう。これも韓国人的な観点なんですよ。
はい、
今のもそうなんですけど、お腹空いてたんですねってことが、お腹空いてることを表すことや、それを話題にすることは日本人は恥ずかしいことだと思うから、普通はなんか嫌味だと思っちゃうんだけど、そういった食欲あることはいいことだっていうのが韓国人の発想にあるので、だからまあ、食さ発症せよとかね、食事のことをこう挨拶にも言うっていうのもあるんだけど、たくさん食べる人に対して褒めるんだよね。
褒めます。食さチャラしねえよ。
そうそう。食さチャラしねえよって、食事よくされますねっていうところ
で
ね。
褒め言葉なんですよ。
そうそう。
で、多分、何でもよく食べるっていう意味もあると思いますよ。
ああ、なるほど。
いっぱい食べるっていう。
好き嫌いしないっていうね。それもあるだろうね。ということで、まあだから今日の言いたいことは、相手の事情、相手の立場に干渉することがいいことだっていう一つの共通の認識のゆえに出てくる韓国語ですね。で、実際にそういった言葉が文化として持ってるだけであって、本人の性格とか本人の心の内面とは関係ない。韓国語っていうものがそういう文化を持ってるってだけであって、だから勘違いしちゃいけないのは、本当にずうずしい人だと思っちゃ間違いなわけです。それはそう見えるっていう問題であって、実際まあ、私もその最初の頃こそはね、もうカチンカチンしてたけど、気持ちがわかるようになってからは、まあ誤解だったってことがね。 結構分かるようになりましたけどね。
はい。
うん。はい。ということで、今日も、ね、韓国的な表現について勉強してみました。それではですね、今日は、さらにコーナーが一つありますね。日韓人に聞く。はい。今日の日韓人に聞くは、実はあゆみちゃんの友達なんですよね。
そうですね。
うん。詰まったの見るとあんまり友達じゃないの。
うん。友達ってか、オンニなのなって。
あ、オンニか。
うん。
もう韓国人の感覚になってるからね。
そうそう。
チングっていう言葉は必ず年が一緒の場合だけ使う言葉ですからね。うん、で、オンニだと。あゆみちゃんよりちょっと年上なんですね。はい。
池田ひ。オンニですね。
オンニね。でもまあ、日本語の中ではもうオンニになっちゃってるね、うん。はい。で、池田ひろみさん。
はい、美容師さんです。
美容師さんですね。この方は一番韓国で日本人が多いところにあるソウルのミョンドンですね、うん、ミョンドンでオーナーが日本人である美容室、
うん、
それで有名な美容室があるわけですけど、名前なんていうんですか。
アッシュドゥっていう美容室です。
はい。
日本人はそのヒロミさん一人なんですけど、うん、他のスタッフたちもみんな日本語できるんですよ。で、日本のスタイルにしてほしい人たちが来る美容室。
あ、日本人向けの美容室ね。可愛、うんうん、い方ですよね。
薬師丸ひろ子に似てるな。
薬師丸ひろ子を探せばいいわけですね。
うん、
はい、ということで、その池田ひろみさんにあゆみちゃんが聞いてきて、
行って髪も切ってきましたよ。
あ、そうなったんだ。
はい。結構やっぱり日本人のお客さんがいっぱいいましたよ。お客さんがいて、うん、韓国語があんまりできないんですけど、うん、スタッフができるからスタッフが韓国語を教えてましたよ。
おお、あ、じゃあ結構いろんな案内もできる感じなんだろうね。うん、いろいろ迷ったり質問ね、うん、この韓国語でなんていうのかとかっていうのは、この美容室で質問することできるね。
はい。
はい。ということで聞いてみましょう。
なんか話して話したいこと、
話したいこと。
仕事の話、
仕事の話、エピソード。なんかね、私初め語学院で勉強するのと仕事で直接韓国を使うのだと違うじゃない、
うん、
そのニュアンスが分からなくて、初めお客さんがよく私の髪の毛チャイモゴヨって言うんだよ。なんかパーマチャイモゴヨとか四節チャイモゴヨって言われて、なんでよく食べるって言うんだろうと思って、何の表現と思って、その表現の仕方が分からなくて、初め戸惑った、
うん、
あと揃えてくださいって言うと、うん、日本人の感覚だったら大体1センチとか5ミリぐらいしか切らないんだけど、うん、韓国人の揃えてくださいって大体3センチから5センチぐらいで結構切るんだよね。だから結構初め働いた時はカットするの2回ぐらいしたりとか、
うん、
揃えたのに、うん、え、切ってないじゃないって言われて2回ぐらい切ったりとか3回ぐらい切ったりとかして、うん、それだとパーマも緩めにしてくださいって言って、うん、日本人の緩めと韓国人の緩めって違うから、韓国人に緩めのパーマをしたらわざわざお金払ったのにパーマかけてないみたいじゃないって言われて、もう一度かけ直しとかね、日本の美容院だけど、来るお客さんは6割は韓国人だから、韓国人が思ってる長さの設定とパーマの感覚とカラーの明るさっていうのは違うから、それで初めは戸惑ったことが多かった。
今はでも大体、
今は、うん、大体、あ、もうちょっと強めにかけなきゃいけないかな。
緩めにって言っても強めにかけといて何も言わない、
うん、うん、あまり言わないね。大体かけ直してくる人は韓国人が多くて、
うん、
取れちゃったっていうんだけど、うん、パーマはあるんだけど、うん、取れちゃったっていう、うん、
緩いから、
うん、っていう人が多いね。
日本人が4割なんだよね。
そうそうそう。
それはもうソウル圏にいる人？
インターネットで探してくる人がいるから、うん、そうした地方から来る人もいる。一番遠いところで釜山。
釜山から
行く。うん。日本人の駐在員っているから、
うん。もうそこでお得意さんなの？
うん。もうなんか他の美容院じゃ切れないからっていうことで来る人がいるからね、う
ん
う
ん、お客さんの4割ってほとんどそんな感じ。
うん、もう駐在員か留学生
で、たまに日本から観光で来て
くる。そうそうそうそうそう、
それすごいよね、
うん、
どうしてだろう。
それはね、
安いから、
うん、料金が安いから、うん、でも大体観光で来る人って韓国のスタイルにしたいから来る人なんだけど、うん、なぜか
そこに、
うん、来る人もいる、
うん、
あと日本からファンミーティング、うん、芸能人の、うん、ファンミーティングで来る人で、インターネットで調べて、うん、日本の美容院があるっていうことで来て、うん、ファンミーティングに参加する前に髪をきれいにしていく人もいる、
うん、なるほどね。忙しい時ってどれぐらい、
うん、忙しい時は1日に60人かな、お店全体で
人ぐらい来
る。今デザイナーが5、6人いるから、うん、平均12、3人かな、
うん、
が1時間に2人、うん、だいたいパーマカラーカット込みでね、うん、したら2時間、うん、デジタルパーマっていうのはだいたい3時間半から4時間、宿毛矯正とかだったらそれぐらいかかるからね、忙しい時はね、うん、本当に自分死に行くぞって感じ。
予約して来れないと切れない？
週末はもう予約優先、うん、特にもう今は春、うん、暖かくなると人ってどっか行きたくなったりとか、うん、髪の毛切ったりとかスタイルチェンジしたくなる時期だから、うん、忙しい時期だからね、うん、週末はもう1週間前に予約しないと予約は取れない、どのデザイナーも、うん、オーナーが日本人っていうのと、うん、日本人がいるっていうちょっと他にはない美容院だから、うん、そういうのを聞いてくる人が多いよね。
韓国人の中でも、
うん、韓国人でも大体日本語ができる人が多くて、うん、日本語教師か日本の企業で働いてるか、うん、免税店ガイドさん、うん、で最近日本人のお客さんで多いのが韓日カップル、うん、私が働いた時もう5年前になるけど、その当時よりも本当に多い、毎日のように韓日カップルの人が来るから本当に増えたんだなと思って。
結婚してるってこと？
そう、うん、付き合ってる人も多いけど、うん、結婚してるっていう人が毎日来るか、うん、本当多いんだなと思って最近それを感じる、うん、大体留学で知り合う人が多いけど、うん、
お互い留学生
で、そうニュージーランドとかオーストラリア、うん、カナダで知り合って結婚するっていう人が多い、うん、実際は大変だと思うけど
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでした。まあ聞いた内容の中で、あのチャルモゴヨっていうのがありましたね。チャルモゴヨっていうのはよく食べますで、よく聞くということですね。うん。うん、ヨムセクっていうのは染色、カラー。うん。ヨムセクチャルモゴヨ。
よく染まる？
ね、そういう言い方があったのと、うん、あとあの、チョンシニオプソヨっていうのがね、これは正気でいられない。チョンシンっていうのは精神ですけど、うん、精神がないって直訳になっちゃうんだけど、うん、
パニック？
そうだね。あとあの、韓日カップルって言い方があったんだけど、男性の方が韓国人ってことだね。それ増えてる。
韓国人の男の子と日本人の女の子会うっていう話もしてたの。韓国人ってすっごいアタックするじゃないですか。うん、それにコロって言っちゃうみたい。
今もそうなんだね、やっぱりね、うん。それこそ私が来た頃の韓国人っていうと、うん、もう雨の中、雨に濡れながら家の前で毎日佇んでいる、うん、今はストーカーっていう風に言うんだけど、うん、それを、うん、その当時の私が来た当時のね18年前の韓国ではそれはロマンティックだった、姿勢を尽くすって、うん、あとはなんで俺のことを分かってくれないんだってバキーンってその鏡を拳で割っちゃったとか、うん、血だらだら流してこれが私の気持ちみたいな、
怖い
そのぐらいのアタックだったわけです、うんうん、韓国語であの10回切って倒れない気はないっていうのがありますよね、う
ん、大学生の時とかも、うん、大学生の学生とか見てると、うん、気に入った子がいるとどんどんアタックしてますよ。
茶がっこりだ、
うん、そうで、うん、日本人の男の子ってもうあんまりそういうのが弱くなってる、
装飾、
うん、
装飾系になってる。
そう、日本の女の子から見たら日本の男の子にないのを韓国人が持ってるからコロッと、うん、ほら、はい、だってこうすごいじゃん、ピョン様とか。
ピョン様ね。
うん。
確かに。ということで、ぜひね、ミョンドンに行ったら、ひろみちゃんのお店も覗いてみるといいかもしれないね。はい。それじゃあ、以上で今日の勉強終わります。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。